私たちは聖書教育のカリクラムに従って7月から聖書の第1ページ、はじめに神は天地を創造されたという言葉で始まる創世記を読み始めました。2章の4節の前半までは紀元前6世紀のバビロン捕囚時代に記述された文章ですが、2章の4節後半からはこの紀元前9世紀に書かれた素朴な記述の創造物語が用いられています。今日の聖書の箇所はその素朴な創造物語のいわば締めくくりの部分にあたります。主なる神はまず土アダムの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れて人間をお作りになりました。そしてエデンの園に住まわせました。エデンの園には見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生えており、さらに園を潤す川の流域からは金や宝石も豊かに産出しています。アダム、人の任務はこのエデンの園に住んで耕し守ることでした。神は人にお命じになりました。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう、さっきも読んでいただいた聖書の箇所ですけれども、この善悪の知識の木はこの命の木とともにエデンの園の中央に添えられていました。次に神は言われました。人が一人でのは良くない、彼に従う、彼に会う、助けるものを作ろう。そこで神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところに連れてこられました。人はあらゆる家畜、鳥、獣に名をつけて会話を交わそうとしましたけれども、人格的な交わりを結ぶことに至りませんでした。自分に合う助けるものが見つからなかったわけです。そこで神は人間を深く眠らせ、彼のあばら骨の一部を抜き取って女を作り上げ、彼のところに連れてこられました。すると人は喜びの声を上げて、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女一者と呼ぼう、男一種から作られたものだから。この骨の骨、肉の肉、骨と肉、これ合わせると骨肉っていうんですよね。これ骨肉っていうのは家族、身内のものを指す言葉です。こうして人は身も心も一つになって共に生きていく相手を家族として与えられたのでした。人と妻は二人とも裸でしたが、恥ずかしがりはしませんでした。すなわちこの二人はありのままの自分を 少しも恥ずかしいと思わず、素直に出し合い、受け入れ合って、一緒に毎日を送っていたのです。美味しい食べ物を毎日食べられる。お金や財産もたっぷり安心感。しかも、互いに信頼し、共に生きていく交わりがあり、さらに自分の力に応じて働く有意義な仕事も与えられている。なんという幸せな人生でしょうか。主なる神から与えてくださったエデンの園は、まさに申し分のない楽園だったのです。ところが人、アダムと妻エヴァは、この楽園を失ってしまいました。どうしてだ。それは、決して食べてはいけない。食べると必ず死んでしまう。と、神様から命じられていた、この善悪の知識の木を、蛇の誘惑に負けて、そそのかされて、食べてしまったからです。でも神はどうして食べたら必ず死んでしまうような恐ろしい木を命の木のと共にわざわざエデンの園の中央に据えたのでしょうか。この点について先週マリアム主事が説教されました。でその原稿をぜひもう一度読み返していただきたいものです。交わりにはルールがある。ルールを無視すると交わりは成り立たなくなるとマリマさんは説明しています。人間は神が土の塵から形作り、ご自分の命の息を吹き込んで生きるものとしてくださった存在です。すなわち神に作られたもの。それならば大切な判断については、すなわち何が善であり何が悪であるか、これは自分勝手には下さない。その判断は自分を作ってくださったお方、世界の創造者、このエデンの園の創造者である神に聞き従うこと、そうしないと成り立たない。これは間違い、神とアダムとの間違いの一番大切なルールです。しかしアダムとエヴァはその自覚がなかったようです。ではどうして楽園を追放されるほどの決定的な誤った行為をエヴァとアダムはしてしまったんでしょうか。蛇の誘惑の声は、それを食べると神のように善悪を知るものになるからでした。そしてエヴァは賢くなりたいという思いに強くそそのかされたからだと聖書は記します。でも賢くなりたいという思いはとても大切なもの思いじゃないでしょうか。賢くなれ賢くなれ、これは子供たちが家庭でも学校でも繰り返し教えられている教育ですよね。ところが皆さん、この社会になりますと、このリーダーになるような賢い人たちが、 この業績が悪くなったり、組織内部での間違った処理の仕方だとか不具合が生じますと、隠したり不正に所持したり自己保身をしてしまいます。そしてそれが暴露されて責任は追及されというスキャンダルが後を絶ちません。組織は我が身を守ることが善、不利になることは悪というそういう行為ですね。これが至るところから吹き出てきます。つい先週も防衛庁では大臣、次官、幕僚長など幹部が揃ってこの辞任に追い込まれています。人間の賢さで善悪を勝手に決めることからこのような悪が生まれてきます。さて、神の厳しい命令に違反して善悪を自分で判断しようとする行為を始めたアダムとエバの前にはを前にして、神は彼らの次の行動をもう予想されました。これが三章の22節に出てますよね。人は我々の一人のように善悪を知る者となった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものになる恐れがある。善悪の知識を食べてしまったらもうその次には残っている命の木を食っちゃうって当然の進むあれですよね。でここでですね、ちょっと話がそれるんですけども、神様は自分をこの我々っていうふうに複数形でこの語っておられますね。でこれえって思いませんか。これは一章の26節にも同じように神様が我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうというふうに、この人間を作るとき我々っておっしゃったんですよね。この天地万物を創造された全知全能の神様、唯一の神様、これを信じる聖書の信仰なのに、どうしてここで神が我々に複数形になっちゃったんでしょう。この異例な説明があるんですね。でも私はもう単純にこう考えているんです。この新約聖書になりますとね、神は父子聖霊なる神というふうに、この、そういう父として働かれ、子として働かれ、聖霊として働かれるという三位一体の神として語られます。それだけ神様の働きって豊かなんですよね、だから旧約聖書の時代でも神の豊かな働きをこのに圧倒されると、ついこの私じゃなくて神じゃなくて複数形に書いちゃうじゃないかな、これが私の解釈です。まあ、いろんな解釈があります。この神がこのアダムとエヴァ、禁断の好みを食べてしまったアダムとエヴァを見ましてね、その次の段階を微妙されました。この人たちはやがて命の木の実も食べてしまう。 時が来ると。それは大変なことになります。この自分の思いで善悪を判断して行動するようなこの彼らが永遠にいつまでも生き続けるとなりますとね、その子孫がどんどんどんどん増えていくわけですから、これは大変になるんですよね。エデンの中に立ちどころにいろんな考えの違う人間の間に混乱や争いが起こります。そこで神は意を決して彼らをエデンの園から追放して遠くにこの、離れた地にこの移してしまいました。ここでですね、3章の23節には主なる神は彼をエデンの園から追い出しってありますが、その24節になるとね、アダムを追放しってなってますね。神様もこのアダムのエヴァたちをエデンの園からこの追い出すことはすごくすごくこの決心がいったんでしょうね。そしてこの命の木に至る道にはケルビム、この天使の一種類ときらめく剣の炎でこの閉鎖してしまわれました。すなわちエデンの園の閉鎖、楽園がこの世界から失われてしまったのです。さて、エデンの園を追放されたアダムとエヴァ夫婦はその後どんな風になっちゃったんでしょうか。それが4章に出てきますね。彼に長男カイン、続いて次男アベルが誕生します。カインは土を耕すものになりました。アベルは羊飼いになりました。カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきました。アベルは羊の群れの中から肥えたウイグを捧げました。すると主はアベルの捧げ物には目を留められたけれども、カインの捧げ物には目を止められませんでした。カインは激しく怒って顔を伏せました。そしてアベルに言葉をかけて、誰も見てない野原に連れ出してアベルを殺して土に埋めてしまいました。しかし神様はちゃんとそれを見てらっしゃる。主からその罪をとがめられたカインは、このアベルの血を飲み込んだ土をとがらして、この作物を生み出すことができない。百姓もやってけなくなった。そこで地上をさまようものになってしまいました。カインは自分を差し置いて神に受け入れられた弟に対して激しい妬みに駆られる前に、神様どうしてですか、その訳を神様に尋ねるべきだったんじゃないですか。何はさておき、まず神の御心を聞こうとする信仰、これをカインは アダムエヴァから教わってないんですよ。親の教育は悪い。だからこの国まだ前半の中で騒いでもいるってことはとっても大事なこと。いつまでかだんだんだんだんこの信仰が染み込んできますよ。ねえ。神様、どうしてですか？どうして僕はダメなんですか？それを神様からきちっと聞いて、そして納得することが大事ですよね。アダムとエバは善悪を知る木の実を食べて賢くなり、神に聞かずに自分の判断だけで行動しようとした結果、エデンの園での楽園生活を失ったばかりか、息子二人を失ってしまったんです。しかも初めに産んだ息子カインは人類の歴史の中で殺人犯の第一号なってしまったんです。決して食べてはいけない、食べると必ず死んでしまうという神の計画通りになったんですよ。本当はアダムが死ぬべきだったんですよね。私たちは4月から6月の末まで3ヶ月、このローマの信徒への手紙を学びました。その12章の1節2節にパウロはこう言ってますね。このように習ってはいけません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私たちがなぜ礼拝を大事にするのか、つい自分第一に自分中心になってしまいがちな私たちの心をあなたのものにし変えていただく、そして神の御心に従って生きていく、この原点にいつも立ち上がって戻っていく、それが私たちの礼拝ですというふうにパウロは語っていました。でも見えない神の心を私たちはどのようにして知るのでしょうか。シエスはおっしゃいました。私を見た者は父を見たのである。神は人間の姿を持ち、この世に生きる私たちにご自身を表してくださった、それがイエス・キリストです。特に十字架の死と復活において神を最も多くお現しになりました。私たちの罪、そのすべてをご自分が引き受けて十字架の死の裁きを受けて私たちを救ってくださった。墓の中から復活されたことによって死を生に変える神を表してくださった。パウロは言ってます。イエスを復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、その霊によってあなた方の死ぬはずの体も生かしてくださるでしょう。 みんな死ぬんだ。これが人間の運命だって言いますけれども、死を生に変える神の霊の働き、これが私たちの内面の死を生に変えてくださるのです。ですから私たちは自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として神に捧げて礼拝します。心を新たにして自分を変えていただいて、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになっていこうとしているんです。アダムとエヴァはせっかくエデンの園という学園で幸せに暮らしていけたのに、何が神の御心にかなう良いことなのかを聞くことの大切さをおろそかにしたために楽園を襲った、失ったばかりか、二人の息子をも失う悲劇を味わう身になってしまいました。この教訓を心にしっかりと受けて礼拝を大切にし、信仰の歩みを進めてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、今日もこのように兄弟姉妹と共にあなたを礼拝する恵みに預かることができていますことを心より感謝いたします。アダムとエヴァの悲劇を繰り返すものにならぬように御言葉に聞きつつ、大切な人生の一歩一歩を歩んでいくものにしてください。共に生きる方々にも御言葉に聞きつつ自分の役割を果たすものにしてください。どのような命をも大切にして使えるものにしてください。争う心に愛と平和を満たしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。